いろいろなテーマでこのシリーズのプログラムは構成されていますが、今日のテーマは神は死んだ、キリストの十字架です。なかなか刺激的な題ですね。このテーマの中心は十字架ですが、皆さんは十字架を知っていますか？十字架を見るとしたらどこで見ますか？私は以前東京の原宿にある教会で働いていましたが、若い人たちがつけているアクセサリーにこの十字架の形をしたものをよく見かけました。アクセサリーだけでなく、最近は入れ墨のデザインにもされています。かっこいいから、クールだからというのが理由だと思います。東京オリンピックなどで国旗が掲げられていましたが、そのデザインに十字架の入ったものを見た人も多いと思います。北欧のスウェーデン、ノルウェー、フィンランドは十字架が入っています。最も古い国旗と言われているデンマークを参考にしたと言われています。話はそれますが、どれも左に偏っているように見えます。バランスが悪いように見えますが、実はこれらの旗は最初は上から下に垂らして掲げていたようなんです。だから短い方を横にすると見慣れた十字架になります。他にもスイスやギリシャなどヨーロッパには十字架を取り入れた国旗がたくさんあります。もちろん教会の屋根の上に十字架が設置されているのを見ることもできます。皆さんが韓国に旅行に行った時にはぜひ夜街を見てください。いろいろなところに赤い十字架が光っているのが見えます。これらの十字架はそもそもは聖書のある出来事から来ています。でも皆さん知っていますか？実はこの十字架は罪を犯した人を罰するためのいわゆる十字架刑で使われていたものなんです。それも最も忌まわしい、人々に恐怖と屈辱を与える罰として使われていた道具だったのです。日本で行われている絞首刑の方がこの十字架刑よりも軽い刑だとも言われているほどです。旧約聖書の申命記にはこの十字架刑によって亡くなった人について書いています。申命記の21章23節、死体を木にかけたまま夜を過ごすことなく、必ずその日のうちに埋めねばならない。木にかけられた死体は神に呪われたものだからである。こう書かれていて、十字架刑は神に呪われたことを意味しているというのです。そう考えると、キリスト教の教会のシンボルとして十字架が使われていることに、なんでという疑問が出てくるのです。そもそもは最初からキリスト教のシンボルは十字架ではありませんでした。最初は魚のマークだったんです。しかしわざわざこの忌まわしい十字架に変えたのです。不思議ですよね。実際キリストが亡くなった後にイエス・キリストのことを広く伝えていった教会の伝道者パウロは、十字架につけられたキリストのことを述べ伝えることについて次のように書いています。コリントの信徒への手紙第1章の23節、私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えています。すなわちユダヤ人にはつまずかせるもの、異邦人には愚かなものですが。当時から普通に考えればおかしなことのはずなのです。今でこそ若い人たちが十字架をかっこいい、クールだと言ってファッションに取り入れていますが、その意味を理解せずにやっているのは本当ならなのかもしれません。でもそれを知ることができれば本当にクールなのかもしれません。なぜなら先ほどのパウロは 同じ手紙の中でコリントの信徒への手紙第1の15章3節のところにこう言ってます。最も大切なこととして私があなた方に伝えたのは私も受けたものです。すなわちキリストが聖書に書いてある通り私たちの罪のために死んだこと、そう言ってるからです。この十字架でイエス・キリストが亡くなったことは最も大切なことであるというのです。皆さんにとって愚かなことなのか、それとも最も大切なことなのか、ぜひ考えてみていただきたいと思います。そこでこの十字架で何があったか、事実をまず知っていただきたいと思います。聖書は今からおよそ2000年前に起こった事実を伝えています。新約聖書の中にある福音書といってイエス・キリストの生涯について書かれている本が4つ、それぞれマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネという4人が書いたと言われている本があるんですけれども、そのどれもが伝えている事実、それはイエス・キリストと言われる人が十字架の刑にかかって死んだということです。このことは聖書以外の歴史についてある、ついて書いてある本にも書かれていますので、歴史的にも、事実であると考えられます。ではなぜそれを大切なこととしてキリスト教では考えているのか。実は聖書にはこの出来事が起こるずっと前に、この出来事が起こるであろうと予言されていて、それには大切な意味があると言われていたからです。それを知るためには聖書の伝える罪の意味とそれがもたらす結果について知らなくてはいけません。聖書は最初の本、創世記の一番最初に全てのものが1週間で作られたと言っています。人も神様によって作られたのです。その時は良しとされた罪のない状態だったのです。神様は人と永遠にいることができるようにという思いで人を作られたのですが、その思いに反して大きな出来事が起こりました。人が神様の禁じられたことをしてしまうのです。何を禁じたか、創世記の2章に書かれています。創世記2章の15節、主なる神は人を連れてきてエデンの園に住まわせ、人がそこを耕し守るようにされた。主なる神は人に命じて言われた。園のすべての木から取って食べなさい。ただし善悪の知識の木からは決して食べてはならない。食べると必ず死んでしまう。必ず死んでしまう。だから食べてはいけない。でもそれを次の創世記3章で人はしてしまうのです。創世記の3章の4節の御言葉です。蛇は女に言った。決して死ぬことはない。それを食べると目が開け、神のように善悪を知る者となることを神はご存知なのだ。女が見るとその木はいかにもおいしそうで、目を引きつけ賢くなるようにそそのかしていた。女は実を取って食べ、一緒にいた男にも渡したので彼も食べた。この蛇は神様に敵対するもの、サタンです。最初に神様に作られた人アダムとエバはこの蛇サタンに騙されて罪を犯してしまうのです。その結果私たち人間は罪を犯すようになり、死が入り込んでしまったのです。死だけではなく、さまざまな苦しみもこの時私たちのものになってしまったのです。ローマの信徒への手紙の中で パウロははっきりと言っています。ローマの信徒への手紙6章の23節、罪が支払う報酬は死です。神様はそもそも愛する対象として人を作られました。しかし人は失敗をしてしまったのです。死を招いてしまったのです。テレビゲームで失敗したらリセットする人がいますが、神様はリセットしようとは考えずに助けたい、救いたいと思われたのです。そしてすぐにそのご計画について教えてくださっています。創世記の罪を犯したすぐ後の箇所になります。罪に導いた蛇に言う言葉です。3章の14節、主なる神は蛇に向かって言われた。このようなことをしたお前はあらゆる家畜、あらゆる野の獣の中で呪われるものとなった。お前は生涯這い回り塵を食らう。お前と女、お前の子孫と女の子孫の間に私は敵意を置く。彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕く。この後半の15節は救いの計画、救い主についての最初の予言と言われています。少し分かりにくいですけれども、神様はこの後も次々と計画を予言の形でより詳しく示してくださるのです。その神様の言葉が伝えられたイスラエルの人々は、この最初の予言から始まり、その後も与えられ続けた予言に導かれて励まされ、やがて救い主が来ること、自分たちの救いが成就することを待ち望んだのです。さまざまな苦難の中を歩んだ人々でしたが、この予言の言葉が希望の源になったのです。実はこの神様の救い主を送るという約束、契約について書かれたのが聖書の旧約聖書であり、この約束がイエス・キリスト、それも十字架上で亡くなったイエス・キリストによって実現したことを新約聖書が告げているのです。ではなぜこの呪われた十字架にかけられ罪人として亡くならなければならなかったのか、その死はどのような意味を持っているのでしょうか。先ほど挙げた聖句を思い出してください。ローマの御言葉です。罪が支払う報酬は死です。本当ならば誰の罪なんでしょうか。誰が支払わなくてはいけないんでしょうか。イエス・キリストですか。違います。人の罪、私の罪であり、あなたの罪でもあるのです。罪とは決して悪いことをする行為を言うのではありません。アダムとエバが創世記でしてしまったことの中心核は、善悪の知識の実を食べたことではなく、神様に愛され、神様を愛するために作られた人が、その愛する神様から目を離してしまったことにあるのです。その結果、私たちは行為として悪いことをしてしまうのです。その結果、私たちは十字架にかけられなければいけないほど、神様から呪われるほどの存在になってしまった。そのような存在である人を救うために、忌まわしい死を代わりに受けてくださったのがイエス・キリストであり、十字架なのです。だからこの十字架にはさまざまな思いが込められています。この十字架を見上げるとき、私たちは自分の本当の姿を見ます。それだけでなく、そんな私たちを救うために命を捧げてくださった神様の愛の姿を見るのです。この十字架を見上げるとき、私たちは見ることのできなかった神様の愛を知り、神様へ近づくことができるのです。とするならば、 この十字架は神様の私たちあなたへの愛が示されたもの。だからこそ十字架は私たちが神様のもとへ進んでいく道となるのです。忌まわしい十字架が最も大切なものへ変わっていくことがわかるでしょうか。だからこそ教会では十字架を高く高く掲げているのです。今日は十字架の意味の一部しか見ていくことはできませんでしたが、この聖書には私たちの代わりに実際に血を流し命を捧げてくださったイエス・キリストが復活し天に昇られまた地上に来られると約束しています。あなたのために血を流されたイエス様にお会いするためにぜひ聖書の学びを続けてください。神様の祝福をお祈りしています。それではお祈りして終わらせていただきます。愛する天の父なる神様、私たちは忌まわしい十字架がどのような意味を持っているのかということについて今日学ばせていただきました。この十字架は私たちの罪の姿であり、またあなたが私たちに掲げてくださる愛の姿でもあります。どうか私たちがこの姿を心にしっかりと刻みつけ、一歩一歩の歩みをしていくことができるようにお導きください。今日この学びに参加してくださいましたお一人お一人の上に天からの豊かな祝福がありますように、これからのプログラムの上にもどうぞあなたの愛が注がれますように、すべてお委ねし救い主イエス・キリストの御名を通しお祈りいたします。アーメン。